Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、今日は私エンガルが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースがお伝えする、どうぞお聞きください。引き続き周波数 335kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。農業省は2020年に農業インフラに集中することについてお伝えします。農業省は2020年の作業計画の準備において質の高い人的資源の能力を向上させ、農業インフラを構築するための努力に焦点を当てています。アンディ・アムラン・スライマン農業大臣は火曜日にボゴールで農業開発計画審議2019年というイベントで、農業省が経済的追加価値プログラムと工業機械並びに食料、水、環境の安全保障において国家優先事項を成功させる義務を有すると述べました。これに基づいて彼は質の高い農業人的資源を築き、インフラを構築するための努力に関する2020年の作業計画を強調しました。それでは次のニュースです。南カリマンタンのエネルギー鉱物資源省は、マラトス山脈の67カ所のジオパークを決定することについてお伝えします。南カリマンタン州のエネルギー鉱物資源省は、無責任な当事者による破壊から天然資源を保護するための取り組みとして、ムラトス山脈に67カ所のジオパークを設定しました。エネルギー鉱物資源局の南カリマンタンのエネルギー鉱物資源局のイスハルワント局長は、以前は36ジオパークポイントしか決定しなかったと述べました。しかし彼によって形成されたチームが、南カリマンタンのさまざまな地域へのジオパークである価値がある天然資源を探求するために戻った後、今自然観光地として開発されるところは67カ所になります。しかし彼はカルンバレー、マタンクラダンと人民森林公園に現在注目している3つのところがあると付け加えました。ジオパークは地質学的予想を持ち、その中にある考古学的、生態学的、そして文化的価値を含む自然の遺産の機能を保護し、向上させるように地元の人々を誘う地域です。それでは次のニュースです。投資調整委員会は、2019年の投資が2点成長すると楽観的についてお伝えします。投資調整委員会の責任者 トマス・テ・レンボン局長は、国内投資と外国投資が2019年末までに2点または 10% を超えて成長すると楽観的です。トマス・レンボン会長は火曜日にジャカルタでアメリカと中国との間で起こった貿易戦争により一部の産業が自国の工場を中国からの他の地域に移転したことを考えると、インドネシアにおける外国人投資家の位置づけはより積極的になると予測しました。彼によると、投資家は現在彼らが一つの特定の国に集まるだけではないように、工場立地を多様化する必要があることに気づき始めています。それでは最後のニュースです。インドネシア、イギリスは戦略的協力コミットメントを強調することについてお伝えします。インドネシアとイギリスは教育分野での協力を通じて人的資源の質を向上させる努力におけるインドネシアの支援を含む様々な分野での2国間協力の強化へのコミットメントを強調しました。このコミットメントは6月17日月曜日にロンドンでのインドネシア・イギリス協力フォーラムで両国の代表者が出席するイベントに伝えられました。その2国の代表者がその両国の代表者が出席するその両国の代表者がインドネシアのレトノ・マルスディ外務大臣、ムハジル・エフェンディ教育文化大臣と、イギリスの副首相ダフィッド・リディントン氏と、アジア太平洋地域大臣であるマーク・フィールドが出席しました。インドネシア外務大臣の署名による声明によって、火曜日に教育協力は人的資源の増加を強調したジョコウィドド大統領の政府の優先事項へのフォローアップであると述べました。インドネシアとイギリスは価値観と歴史に基づいて特別で広く親密な友情関係を気づいています。レトノ・マルスディ外務大臣は、会議は貿易、投資、教育、サイバーセキュリティ協力の強化に注目したと強調しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 Voice of Indonesia
のコメントのタイトルは、機械と課題の間のタイでのアシアンサミットです。アシアン首脳は2019年に再びこのハイレベル会議を開催します。6月20日からタイのバンコクで開催されるアシアンサミットは、持続可能性のためのパートナーシップの推進というテーマを取ります。サミットを主催するというタイの決定または決定はシンガポールで 開催された ASEAN サミットで約1年前に行われました。 ASEAN の指導力の上等と主催国としてのタイの決定だけに注目が集まるわけではないが、もっと重要なのは2019年サミットの結果の本質です。 ASEAN 経済成長の持続可能性のためのパートナーシップの強化というテーマは注目に値します。データによると ASEAN 経済は現在世界のトップ6に入っています。増加し続ける機会は確かに広く開かれています。実際タイは2030年までに ASEAN 経済が世界の四大経済大国の一つになるまで楽観的です。中国とアメリカの間の貿易戦争の発生に彩られている世界経済のダイナミクスは予想される必要があります。 ASEAN 内容及び他の地域の両方における政治的動態は ASEAN にとって課題となっています。対外的な経済的及び政治的動態が依然として ASEAN の経済的将来に影響を与えることは否定できません。さらにいくつかの ASEAN 諸国自身の中で南シナ海地域の問題もまだ注意が必要です。このような観点からタイでの ASEAN 首脳会議は注目を集める必要があります。先見の常識化だけでなく、それを実現するための ASEAN 首脳のコミットメントです。コメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1961年6月19日にクウェートはイギリスから独立を宣言したことから始めます。クウェートは中東のペルシア湾沿岸にある油に富んだ君主制国です。この国は南にサウジアラビア、北にイラクと国境を接しています。この国は19世紀にオスマン帝国の手に渡りました。しかしオスマン帝国の遺体の内部紛争により、イギリスはクウェートでの影響力を強化し始めました。1827年、クウェートは正式にイギリスの保護領になりました。1930年の石油の発見は、クウェートで劇的な変化を引き起こしました。人々の福祉のレベルも石油の発見のために増加しました。イギリスは1961年6月19日にクウェートを解放しました。しかしイギリスはまだ国を確保するのを助けるために彼らの軍隊をクウェートに派遣されます。次は2008年6月19日にジョン・アリオ・カティリーが亡くなったことについてです。国民協議会の元副会長であるジョン・アリオ・カティリーは2008年6月19日にジャカルタで亡くなりました。ジョン・アリオ・カティリーは1992年から1997年まで国民協議会を務めました。以前は1984年から1989年まで鉱山エネルギー省で地質鉱物資源局長を務めていました。議長と政府の経営に加えて、ジョン・カティリーはまたバンドン工科大学の学長と鉱物 技術学科の学長、バンドン工科大学の助手を務めました。バンドン工科大学教授として彼は11冊の本と250の論文を書いています。地質的学の分野における彼の専門知識は国際的な世界で非常に尊敬されています。ジョン・カティリは地質社会の東南アジアの議長であり、国家地理学会のメンバーでした。彼のさまざまな方針に対して、ジョン・カティリはフランス政府から名誉勲章を受けました。さらに、オランダ、スウェーデン、ロシアの政府からも多数の賞を授与しました。最後は2007年6月19日にバグダッドでのトラック爆撃についてです。2007年6月19日火曜日にアルカイダのメンバーであると疑われる爆弾攻撃者が彼のトラックをバグダードのシア派モスクに衝突させたときに少なくとも78人が死亡しました。攻撃は1万人のアメリカ軍がイラクの首都のほかに、イラクの首都の北にあるスンニ派イスラム教徒グループへの攻撃を開始してわずか数時間でした。目撃者は攻撃者が彼のトラックをバグダードのヒラニモスクに衝突させ壁を破壊し建物の中を浮上させたと述べました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
aku bukan yang terbaik. Carilah seperti yang kau mau. Tapi jika tak kau temukan, ingatlah tak seorang pun yang tetap sabar menghadapimu. Oh, yeah. Setiap kau jatuh cinta, setiap kau bagi rasa, di situ luasnya kesabaranku untukmu. Bila ku bukan yang terbaik, carilah seperti yang kau mau. Jika tak kau temukan, ingatlah tak seorang pun yang tetap sabar menghadapimu. Oh, yeah. Jangan tanyakan lagi tentang hatiku.
Minasan, Indonesia yori sekai e otoruke shiteru Voice of Indonesia desu. Tsugi wa Indonesia ku nisuite o shitai shimasu. Yosu no kowan kokuyu jikyo tai ga togo sabisu shiharai sistemu o kaihatsu suru. PT Pelabuhan Indonesia Pelindo Persero Ichi Nisan no yobi. Yon no Yosu no minato shoyu koku eiki kyo wa togo seikyu sistemu matawa IBSまたは全国的に統合されたポート支払いシステムを開発しました。パリンドティがマネジングディレクター、ドソアグンは土曜日にジャカルタで受信した公式声明の中で、各パリンドにはそれぞれの作業領域に応じて、撤去される独自の支払いシステムがあると述べました。それから総理大臣は、ヨスロペリンドシナジーが全国的に統合された電子請求、ポートサービスまたは単一請求サービスのシステムを形成して実行するように指示しました。ロサー軍氏は技術の進歩とインターネットネットワークは、優れたサービスを提供するための物理的な会議や時間の制限を排除することができたと説明しました。ロサー軍氏はこの標準化によってビジネスプロセスの実行がより簡単になり、より測定可能になり、効率性が達成されるようになり、 それが国内物流コストの削減にプラスの影響を与えることが期待されました。その一方で、ポトプリンロティが事業部を呼び、商業ディレクターのスティムリアントは、プリンロティガが所有する情報技術システムの準備が、プリンロの第4産業エリアの港に適用される、新しい道具請求システムの準備に貢献すると、期待しています。ポートサービスのユーザーはサービスを注文するための A 要約、請求書にアクセスするための A 請求、およびオンラインで支払いを行うための A 支払いという3つの収容サービスを備えて、携帯電話のアプリケーションを通じて、水をオンラインで管理できます。その一方で、ポートティガプリンドティガ事業部、および商業ディレクターのスリムリアントは、プリンドティガが所有する情報技術システムの準備が、プリンドの第3産業エリアの港に提供される新しい道具請求システムの準備に貢献すると期待しています。エドイン氏によると、港湾は地域経済の成長を推進する原動力として重要な役割を果たしています。アンタラブリンドはサービス利用者が快適になるように、ドメインで公正な最高のサービスを提供することを含む共有された価値を開発するために協力しなければなりません。祈り尺を終わります。
Terbawa, I
ボイスオブインドネシア、インドネシアより世界を届けしてます。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日はプラムカとでリラックスすることについてお伝えします。休暇はインドネシアを探索するのに適した時間です。東南アジアのこのどこかには多くの観光スポットがあります。そのうちの一つはプラムカ島です。この島はジャカルタ特別州のクプロワンスリブサウンドアイランド地域にあります。この島は1950年代からこの島でよく行われてきたスカウト活動のためにその名前が付けられました。入植地になる前はプラムカ島はエランボンド、ボンドイーグルと呼ばれるインドネシア固有の動物の生息地です。エランボンド、ボンドイーグルと呼ばれるインドネシア固有の動物の生息地です。しかし1980年代以降、エランボンドはこの島で二度と見つかりませんでした。鳥の残りの部分は現在まだクプロワンスリブの地域に位置しているコトク島に移動しています。この島には現在祖種であるため保護されるようにタカジラミガメを保護するための施設があります。また沿岸防衛を修復するための取り組みとしてマングローブの即売もあります。この島は最後の経験を得るために観光客を支援することができるさまざまな施設を提供することが保証されています。プラムカ島の中にはたくさんの面白い観光客がいます。もちろんこの島への訪問者のためのさまざまな便利さにもっと満足するでしょう。16.73 ヘクタールの面積を持つ島は2000人の人口がいます。確かにこの島の観光客のための施設として高級ホテルはありません。人々を支援するために観光省を通じてインドネシア政府は彼らの家を国際標準ホームステイとして開設した住民にサービス教育を提供するようになりました。地元のアイデンティティを維持することに加えて観光村のホームステイは他のホテルや旅館では見られない異なる経験を提供するように指示されています。観光客は一番滞在するだけでなく毎日地元の住民によって行われる活動に参加することで地域社会についてもっと知るようになることが期待されます。ホームステイは滞在する場所であること以外にも活動が必要です。例えば、 ホームステイの所有者はスノーケリングなどの海でアクティビティパッケージを作ることができます。またホームステイのオーナーと一緒に魚を食べることは観光客が家に持ち帰ることができる特別な経験になります。プラムカとの自然の可能性は観光客にとって大きな魅力です。長い海岸線に広がる清潔で柔らかい白い砂浜と穏やかな雰囲気が西部の地平線に太陽が沈み始めるときにロマンチックな雰囲気を作り出しています。また特別な日の出もこの島から楽しむことができます。プラムカ島ではダイビングやスノーケリングが主なアクティビティです。綺麗な水と低中華中の参考書は自然素晴らしい美しさを生み出します。この水中の美しさはプラムカ島でも最高の写真スポットです。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Mengapa senyummu ada di malamku? Mengapa sedihku hilang dan berlalu? Rasa ini datang bersamamu.Cari-cari ku mencari hanya rasa ini.
Ku temukan senyumku
kembali di matamu.
Takkan lagi ku tunggu
pelukan masa lalu.
Cari-cari ku mencari hanya rasa ini.
インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語を紹介し、インドネシア語で会話するための案内をする番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化省の言語教育育成機関の協力によるものです。今回のテーマはジャムクルチャ、日本語で労働時間です。フォイニュースのウェブサイトをフォローしてください。リスナーの皆さん、それではジャムクルチャ、日本語で労働時間の会話を聞いてみましょう。トニーとエンダーはジョーコの仕事について話していました。
Di sini biasanya mulai kerja jam berapa?
Rata-rata mulai jam 7.30 dan selesai jam 4 sore.
Kalau istirahat, jam berapa?
Istirahatnya jam 12 sampai jam 1.
Oh, jadi istirahat 1 jam ya?
Iya.
Di sini minasan.いつものようにジャムクルチャ、日本語で労働時間の単語や表現をご紹介します。それぞれゆっくりと2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。 Di sini biasanya mulai kerja jam berapa? Di sini biasanya mulai kerja jam berapa? ここで通常何時に仕事を始めますか？ここで通常どっちに仕事を始めますか？ラタラタ mulai jam 7.30 dan selesai jam 4 sore. ラタラタ mulai jam 7.30 dan selesai jam 4 sore. 通常午前7時半で始まり、午後4時に終了します。通常午前7時半で始まり、午後4時半に終了します。Istirahat jam berapa? Istirahat jam berapa? 何時休みますか？何時休みますか？ Istirahat jam 12 sampai jam 1. Istirahat jam 12 sampai jam 1. 休みは12時から1時までです。休みは12時から1時までです。jadi istirahat 1 jam ya. jadi istirahat 1 jam ya. 1時間の休憩ですね。1時間の休憩ですね。会話でここで通常何時に仕事を始めますかと聞きました。通常という言葉は強度頻度を示す情報の一つです。ここで最も頻繁に常に通常しばしば時々あったに決してなど強度頻度数を示す順序情報です。例は、Saya selalu berangkat kerja pukul 7. 私はいつも午前7時に仕事に行きます。Mereka biasanya pulang kerja jam 4 sore. 彼らは通常午後4時に仕事から家に帰ります。Aku sering pergi ke sekolah jam 7. Watashi wa shiba-shiba 7 ji ni gakko e ikimasu. Dia kadang-kadang pulang jam 10 malam. Dia kadang-kadang pulang jam 10 malam. Kare wa tokidoki yoru ni 10 ji ni kaette ikimashita. Tony jarang datang terlambat. Tony wa atta ni okuremasen. Chissai ni wa mada hoka no fukushi ga arimasu ga. Chune ni itsumo shujo shibashiba matawa hinpan ni dokidoki soshite keshite という kotoba wa nichijo kaiwa de yoku chukawareru tango desu.リスナーの皆さん、終わる前にもう一度例文を聞いてみましょう。
Di sini biasanya mulai kerja jam berapa?
Rata-rata mulai jam 7.30 dan selesai jam 4 sore.
Kalau istirahat, jam berapa?
Istirahatnya jam 12 sampai jam 1.
Oh, jadi istirahat 1 jam ya?
Iya.
リスナーの皆さん、これで音楽の広場を終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Mengapa ku diam tak berdaya seolah aku sebuah harapan untuk bisa tetap bertahan.
Indonesia yori sekeyo todake stereo voice of Indonesia desu. Tsugi wa ongaku no hiroba wo oshitashimasu.
Voice of Indonesia.
Rishina no minasan, ongaku no hiroba desu. Konkai wa Papua kara no dentouteki na uta, Apuse wo goshoukai shimasu. Indonesia de wa Apuse no uta wa ninki ga aru dentouteki na kyoku desu. Kashi to kantan na arenji wa Apuse no uta wo 覚えやすくなります。歌詞は孫と祖父母が別れることについて語っています。アプセの曲のトーンはガルダディダダクという 2009 年の映画のサウンドトラックであるガルダディダダクの曲に使っています。その時以来ガルダディダダクの歌詞に包まれたアプセの曲のトーンはイノネシアサッカーチームが国際的な試合で出た時によく響かせます。それでは皆さん最後はブラックブラザーが歌ったアプセを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Risna no minasan, kore de Nihongo Hosou owarimasu. Saigo made okiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media akaunto o follow surukoto mo wasurenai de kudasai. Sore de wa, mata jikai o aishimashou.